次はこのような相談が増えています。令和3年度消費生活センターの相談概要。令和3年度消費生活センターへの相談件数は1492件で、前年度より298件減少しました。減少の原因としては、新型コロナウイルス関連の相談が減ったことが考えられます。60歳以上の方の相談は549件、うち70歳以上の方は352件でした。70歳以上の方の相談は昨年度から減少したものの、年代別では最多でした。また、4月1日から成年年齢が引き下げられたことに伴い、今後、新成人を含む若い世代の消費者トラブルがさらに増加する可能性があります。正しい知識や判断力を持ち、消費者トラブルに遭わないよう注意しましょう。まず、増加した相談。修理サービス等。トイレの詰まりや水道の水漏れ修理、鍵の解錠等によるトラブルの相談が増加しました。また、インターネット広告を見て修理を依頼したところ、高額な費用を請求されたという相談が多数ありました。不要品回収。食器や洋服を買い取ると勧誘があり、訪問した作業員に貴金属を安価で買い取られたという相談が増加しています。内容が違うと感じたら、しっかりと断りましょう。電気・ガスの小売り自由化。電気代等が安くなると、代理店に勧誘されて契約事業者を変更したが、料金が安くならないという苦情が増加しました。料金等の詳しいことは、代理店ではなく供給事業者に直接確認しましょう。次に、目立った相談。賃貸アパートの原状回復費用。退去時に契約書に記載のないエアコンクリーニング費用等、高額な原状回復費用を請求されたという苦情が寄せられています。契約書に記載がない請求等は支払いを拒否できます。契約書や修理明細を確認しましょう。40歳以上の多重債務相談。新型コロナウイルス感染症の影響で債務の返済ができないという相談が40歳以上で目立ちました。返済が難しい場合は弁護士に相談しましょう。消費生活センターでは第2第4金曜の午前9時から正午に債務整理の法律相談を無料で実施しています。次に、令和3年度に相談の多かった内容を順位、主な相談内容を件数の順でご案内します。1位、賃貸住宅の原状回復費用等、122件。2位、不要品回収、保険申請代行等、109件。3位、架空請求メール等、75件。4位、屋根工事、室内リフォーム等、73件。5位、化粧品、健康食品の定期購入等、61件。5位、多重債務相談等、61件。7位、格安スマートフォン等の移動通信サービス等、48件。8位、インターネット通信サービス等、41件。9位、電気・ガス自由化関連、38件。9位、トイレ、水道修理等、38件。次に、消費生活センターをご利用ください。受付時間、月曜から金曜の午前8時30分から午後4時30分。なお、祝日等を除きます。場所は区役所6階。受付専用電話、5604-7055。次に、荒川区消費者啓発パネル展。消費生活向上のヒント。消費者問題等を紹介するパネル展示を開催します。8月23日火曜から29日月曜、フラット日暮里1階、おもてなしスペースにて、クイズ会を開催します。 パネル展の会場でクイズ会を行います。回答者にはオリジナルグッズを差し上げます。それぞれの日、先着15人。また、クイズ会終了後、消費生活相談員がクイズの解説を行います。8月23日火曜、25日木曜、29日月曜、午前11時から午後1時。問い合わせは消費生活センター。電話区役所内線477へ。次は、敬老のお祝い品、お祝い金を贈呈します。100歳を超えている方、大正11年1月1日以前に生まれた方に、長寿者敬老祝い金1万円を、今年満100歳を迎える方、大正11年1月2日から大正12年1月1日に生まれた方に、長寿者敬老祝い金5万円を贈呈します。対象の方には7月上旬に案内を送付しました。数え年で白寿、米寿、喜寿を迎える方には、簡易書き留めで区内共通お買い物券を送付します。簡易書き留め送付開始日は、8月22日月曜予定。受け取れなかった方には、9月26日月曜から10月31日月曜に、区役所2階高齢者福祉課で贈呈します。対象は、9月1日時点で区内在住で、次のいずれかに該当する方、白寿を迎える方、大正13年生まれ、2万円分、米寿を迎える方、昭和10年生まれ、1万円分、喜寿を迎える方、昭和21年生まれ、3000円分、問い合わせは、高齢者福祉課、高齢者福祉係。電話、区役所内線2677へ。